メッセージの前に一言お祈りを捧げます。天のお父様、広川拓郎牧師ご家族をお迎えして、4月最初の礼拝をここで捧げています。牧師交代という趣味の中にあって、この教会が平安の中に一歩一歩前に進んでいることを感謝いたします。教会はあなたの体であり、イエス・キリストの血潮によって贖い出された、そして神の子とされた一人一人がこの世界に対して神が愛であること、イエス・キリスト以外に救いはないことを伝えるために、この教会が拠点として用いられていることを、今までにもさまざまな取り組みがなされてきましたが、この時代に必要とされる人々の魂に近づくための方法、あるいは知恵が新しい牧師先生に、神様が与えられる知恵によって開かれていきますように、あなたが先に進んでくださり、この教会があなたの後に従って福音を満たしていくことができるように用いてください。今開かれたこのロマ人への手紙を通して、福音がどんなものかをさらに知ることができる時として用いてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。このローマ書が書かれた背景を少し、先週も8節から12節まで学んだわけですが、ローマの教会というものが当時存在していました。でパウルはエルサレムから始まってサマリア全土および地の果てにまでとイエス様が言われたように、異邦人に対する使徒として伝道し、また次々と教会が生み出されていきましたが、当時の世界の中心地であるローマにはまだ行ってなかったんですね。でパウルの計画の中にはローマを通ってスペインまで伝道の働きを進めようという思いがありましたが、どんな大きな働きをするにしても、小さな働きをするにしても、サポートする人たちが、祈りの支援をする人たちが、また献金によって支える人たちが必ず必要なんです。でパウルはそのローマ教会を訪ねて、そのビジョンを伝え、スペイン伝道、あるいはさらにその先にという計画を持っていましたが、なかなかそれが実現しませんでした。なぜかというと、当時ローマではユダヤ人とユダヤ人キリスト者、そして異邦人のキリスト者が集まって教会ができていましたが、そのローマに住んでいるユダヤ人がキリスト者に対してなかなかいい感情を持っていなかった。それで対立関係や騒動が時々起こっていたんですね。で当時4代目のローマ皇帝クラウディウスという人が、こんなに争いを起こすんだったらユダヤ人はこのローマにいてはならないと言って追放令を出したわけです。今アメリカのトランプ大統領が大統領令というものを次から次と打ち出して、ニュースになっていましたが、クラディウス皇帝がユダヤ人追放令というものを出したために、ユダヤ人はローマから、退却と言いましょうか、出てきました。ですからパウロもユダヤ人ですから入ることはできないんですね。で当時ローマの教会にはイエス・キリストを信じて救われて喜んでいる人たちがいたと思えば、ユダヤ教の戒律、立法のしがらみの中で 異邦人も割礼を受けなければ救われないんだと、旧約聖書の律法戒律を守るべきだという教えを広める人たちがいたわけです。そういう状況の中にあったローマ教会に対してパウロは、彼らが福音の本質というものをまだ理解していない、まあ、ここにいらっしゃる皆さんはキリストの福音というものがどういうものかということを理解していらっしゃると信じていますけれども、そのローマ教会に対する手紙の中で福音というものが詳しく語られているんですね。そういう意味でローマ人の手紙というのは聖書の中の中心的な存在だと言われています。マルチン・ルッターは実はこのローマ書の講義をしている中で、ある時難行苦行で救われようと努力して、ある塔の階段を石段を膝で登る苦行をしていました時に、彼の中にこの一章の17節の御言葉が響いてきたと歴史の中で資料が残っています。義人は信仰によって生きる、努力とか良い行いで救われるのではない、それまでルターはそういう教えの中にあったわけです。救われるために難行が当時のカトリックの修道士たちのライフスタイルでした。そして施しをし良い行いを熱心にやっていましたが、救いの喜びを味わう人はいなかったわけです。しかしルッターはこの御言葉が心の中に響いてきて光が照らされて、その難行苦行のしがらみから鎖から解き放たれたわけですね。そこからローマ、ヨーロッパ全体に驚くべき変化が起こりました。一つの御言葉が一人の人物を変えたことによってヨーロッパが変わったわけです。1517年に宗教改革の火の手が上がり、当時グーテンベルクが発明した印刷機によって瞬く間に聖書が、そして福音の文書が伝えられていって、多くの人がその恵みに預かりました。今私たちは自由に聖書を手にし自分の国の言葉で読めますか。当時カトリック教会では一般民衆が聖書を読むことを禁じていました。そしてラテン語で書かれていた聖書ですから読めるはずもないわけですが、しかしルターが聖書をドイツ語に翻訳して、それが頒布されて瞬く間に福音が広まっていたということが歴史的な背景としてはあるわけですが、ローマ教会は、まあ、ユダヤ人と異邦人、私たち日本人も異邦人です。久保田早紀の歌ではありません。ユダヤ人以外は皆異邦人という、立場を持っています。その異邦人クリスチャンに対してユダヤ人キリスト者が、まあ、いろいろなことを要求してきた。でもそれは一旦ユダヤ人たちがローマから追放されたことによって、ローマ教会の中に異邦人教会としての、アイデンティティというかその、立場がしっかりと確立したんですが、追放令はやがて、取り下げられて、またユダヤ人が帰ってきた。そうすると再び、まあ、その時はリーダーシップは異邦人に移っていたわけです。それまではユダヤ人がリーダーシップを取っていたわけですが、そのリーダーシップをどちらが取るかということの中でも争いがあったわけですね。そこでパウロがこのローマ人の手紙、長い手紙を、まあ、書く必要が生じたわけです。で、13節から今日読んでいただきましたが、パウロはあなた方に知らずにいてほしくはないということを語り、何を知らずにいてほしくなかったかというと、まあ、ローマ教会ではクリスチャンたちが、まあ、パウロのことは噂には聞いていたけども一向に現れない。それでパウロは知らずにいてほしくない、 何度も行こうと努力し計画をしたけれども妨げられているんだということを、まあ、言い訳ではなくて弁明しているわけですね。私は他の異邦人たちの間で得たようにあなた方の間でもいくらかの実を得ようと何度もあなた方のところに行く計画を立てましたが、今に至るまで妨げられてきました。この妨げというものが一つ挙げるとすれば、クラディオス皇帝のユダヤ人追放令でもあったわけです。政治的な妨害があったわけです。そしてそのことによってパウロは手紙を書く必要を覚えて、おそらくコリント教会にいたときに書かれたのではないかと言われています。そこで今日はこの段落の中で2つのことを学びたいのですが、15節に目を移しますと、ですから私としてはローマにいるあなた方にもぜひ福音を伝えたいのですと伝えています。福音を伝えたい、これが常にパウロの中にあった、情熱とも言える思いでした。でその理由はなぜ伝えたいのかということを見ていきますと、私はその14節の中で、ギリシャ人にも未開の人にも知識のある人にも知識のない人にも負い目のあるものです。つまりまだイエス・キリストを信じて救われていない、まだ救われていない人たち全ての人に負い目があると言ってるわけです。借金があると言ってるわけです。で、負い目っていう言葉を私もどれだけ理解しているのかということでいつも辞書を開くのですが、調べてみますと、負い目というのは相手に借りや責任、不公平な状態があるために申し訳ない、心苦しいという感情を抱くことという意味があるわけですね。もう二つ挙げるとすれば、返すべき感謝やお礼を十分にできていない。最後に、相手の思いやりに比べて自分が相応の行動をとっていない、これが負い目を負うということです。パウロの負い目っていうのは、自分はイエス・キリストを信じて救われているのに、永遠の命を与えられているのに、まだ信じていない、救われていない人たちのために、私はその人たちに返すべき負債があるという受け止め方。人それぞれだと言うかもしれませんが、イエス・キリストを信じたときに与えられた喜び、罪が許された解放感、そして神様の子供とされた新しいアイデンティティ、自分が何者であるかというその意味がはっきり分かったときに、私たちは人生の目的はもちろん今やっている仕事を忠実に果たし、そして収入を得て家庭を築いたり、あるいは何らかの業績を積んでいきたいというさまざまな思いはあるわけですが、共通したクリスチャンたちの人生の目的は神の栄光を表すこと、そしてそれは人々に福音を伝えることによって誰かが信じたときに神の栄光が現れる。天の御国では御使いたちの間に大谷がホームランを打ったときのような歓声が沸き起こる。それがクリスチャンの共通の福音を伝えようという動機になっているはずなんですね。でもそれが一様に全てのクリスチャンにあるわけではありません。ある時は燃えていたり、ある時は冷めていたりということがあるわけです。ですから共に集まって礼拝を捧げる中で、私たちの霊が引き上げられたり燃やされたり、時にはあの札幌オリーブチャペルの石田芳生先生のように大声で情熱を持って語る先生もいるわけですね。私の前任者の五十嵐先生は大きな声でよく説教されていました。 耳に痛かった人もいるかもしれませんが、パンチのある、メッセージを語っておられました。で、私の声はどうも眠くなる声質のようなんですね。ですから眠ってくださる方はそれはそれで結構なんですが、まあ、今日は最後のメッセージなので、少しは緊張して聞いてくださるかもしれません。まあ、それはどうでもいいことなんですが、パウロの福音を伝えたいという動機がこの負い目っていうものにあるということを今日確認できたと思います。皆さんの中にはこの負い目がどれだけあるでしょうか。私たちはどれだけこの負い目を持っているでしょうか。それは一人一人神様に問われることかもしれません。福音を伝えたいという願いを私たちはこれからも持ち続けて、あるいは伝道集会を開いたり、今度はイースターがやってきます。そしてチラシもできてきました。そのチラシを足を使って一軒一軒に配っていく、そういう働きを通しても私たちは福音を伝える働きを進めていくわけです。そのようにして福音は進んでいく。創世記3章15節に神様が人類に対して与えられた原初福音、初めの福音というものが記されています。創世記3章15節に記されています。サタンに対する神様からの宣告ですが、女から生まれる者がお前の頭を打ち砕く。悪魔に支配されているこの世界の中にあって苦しめられている人々に、女から生まれる者、マリアから生まれる者、イエス・キリストがサタンを打ち砕いて、その支配から一人一人の魂を救い出す。これがもうすでに語られている福音なんですね。それがアブラハムを通し、ダビデを通し、ダビデの子孫としてイエス・キリストが生まれたことによって、そのイエス・キリストが十字架にかかられて、死んで三日目によみがえられたことによって、この福音は進んできたんです。そしてエルサレムから始まってユダヤ、サマリア全土および地の果てにまで述べ伝えられるというこの福音が世界を一周して、今20億人のクリスチャン人口が数えられてはいますけれども、まだまだ満たされていない。しかし聖書には異邦人の数が満ちた時に終わりが来るということが書かれているんです。だから福音を伝えなければイエス様は戻ることができないという、そのことが私たちの中にどれだけ共有されているかということが問われているわけです。私たちは空中再臨を待ち望んでいますが、異邦人の数が満ちるまではイエス様は地上に戻ってくることができないということがお分かりかと思います。これからもできる限り時間を捧げ、お金を捧げ、さまざまなことを学んで、どうしたら人々の心に福音が届くかということを学びながら、機会を生かして伝えていきたいと心から願うものです。韓国の教会だったら、アーメンでしょうかって聞かれて、会衆の皆さんからアーメンと応答がこう返ってくるシーンですけれども、まあ、強制はしませんので皆さんの心の中でも結構ですが、たまにはアーメンと言ってみたら解放されることがあります。2番目は、パウロは福音を恥としないということをここで述べています。16節で、私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも、信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。まあ、日本の文化は罪の文化ではなくて恥の文化だというルース・ベネディクトという方が、女性が書いた本、聞くと刀という有名な本がありますが、私たち日本人は恥の文化を持っています。まあ、詳しくは申し上げませんが、パウロは福音を恥としないと宣言しています。この恥としないということをどういうふうに解釈できるのかということを まあ、調べた時に示されている御言葉が詩編の40編9節、今日はパワーポイントが出ませんけれども、詩編の40編の9節ではこのように語られています。興味のある方は旧約聖書の詩編40編9節をお開きください。新科学2017年版では974ページですが、私はここで目が開かれました。詩編40編9節をお読みします。私は大いなる改修の中で義を喜び知らせます。ご覧ください、私は唇を押さえません。唇を押さえるということは、福音を語らないということは、福音を恥としていることなんだという理解につながっていくと受け止めました。皆さんはどうでしょうか。一言でも御言葉を家族や知人や友人の方に伝える機会というものは探したらあるわけです。あるいはその願いを持っているならば、神様が機会を備えてくださるわけです。伝えたいと願っている人の中上に、人生の冠婚葬祭やさまざまな病気や試練が襲うことがあります。それさえも神様が与えてくださる賜物ですけれども、そのような時に人は心を開くわけですね。機会は待っていても訪れません。でも祈って誰かに福音を伝えようと願っているならば、神様がその機会さえも与えてくださることを期待して信じていくときに、背中を押されて私たちは福音を伝えるということができるようになります。そして教会が伝道の機会を年間プログラムの中で、計画の中で立てていくときに、それに誰かがやればいいという思いから解放されて、巻き込まれていく現象、巻き込み現象が伝道というテーマで祈っていくときに、教会全体が動いていく。そして一人ではできないことが、二人三人チームを組んだり、グループで福音を伝えることを通して魂が救われていく、それを経験するならば、クリスチャンとして最高の喜びを味わうわけですね。まあ、そのようにしてこの教会も70数年伝道に取り組んで、多くの方々がイエス様を信じて救われ、多くの方々がまた天国に召されていきましたが、いなくなったのではなくて、天国に住人が増えたということです。ただ見えなくなっただけで、やがて私たちはその方々と再会して喜び合う。天国に行った人たちがまいた種を私たちは今刈り取っているという理解を持つときに、天国も地上も同じ信仰者の絆で結ばれているということを確認できます。この福音を恥としないということで、もう一つ示されている聖書箇所はマルコの福音書の8章39節ですが、あのゲラサ人の地でイエス様と弟子たちが船に乗って向こう岸に渡った時に、悪霊に憑かれた人が墓場に住んでいた。そしてイエス様が来られたら、その悪霊に憑かれた男が何しに来たと言ってやってきたわけですが、イエス様はその男の人を悪霊から解放した記事がありますよね。でその時に、お前の名は何というのかと聞かれた男の人の中から悪霊がレギオンだと答えました。レギオンというのはローマの一軍団の名前を指します。5000人の数です。まあ、6000人という説もありますが、それだけの悪霊が一人の人格の中に入っていたんです。今日も悪霊の影響を受けている人々はたくさんいます。これだけ世の中に占いがはびこっているのは悪霊の働きです。だから聖書は占いを厳しく禁止しているわけです。テレビでも新聞でもあらゆるところで、コンピューターも占いという言葉を使いながら、まあ、明日のことはわからないので何かを知りたいという人間の欲望がそうさせているとしても、占いは悪霊の活躍する 場であり機会ですから、私たちはそのようなことに触れることなく、触れている人々のために憐れみを神様に求めて祈っていく必要があるわけです。ちょっとまた熱が入りましたので少し抑えながら前に進みますが、じゃあ私たちが福音を恥としないで福音を誇るということはどういうことかと言いますと、パウロが言っているように、私は十字架以外に誇りとすることが断じてあってはならないと自分に言い聞かせている箇所が出てきますね。イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものがあってはならない、これもクリスチャンの共通理解のテーマです。私たちは自分を誇りたいんです。何かをしたことを認めてほしい、それは共通の本能ですけれども、それは悪いことではありませんが、過度になると舞い上がってしまって高ぶってしまう罠にはまってしまうので警告がなされているわけです。私たちはお互いに誰かが奉仕をして熱心にそれを続けていることを評価して感謝することがとても大事なことだということも合わせて覚えておく必要があります。一人でずっと長く誰も知られないで、誰にも知られないでやることは相当つらいことでもあるわけですね。でも誰かから一言声をかけてもらったり、ありがとう言われたら、それだけで十分もう慰められたり励まされたりするわけです。で、神様からの励ましとして受け取ることができるわけですね。私たちの誇り、キリストの十字架、今日も十字架の賛美がありましたけれども、これからもイエス様を誇りとし、キリストの十字架を誇りとしていくときに、私たちの高ぶりや高慢はどこかに行ってしまいます。福音は神の力だとパウロは述べていますが、救いをもたらす神の力です。神の力は私たちを縛っている罪の鎖を断ち切ります。まあ罪というとあまりこう響きのいい言葉ではありませんけれども、罪を理解することなしに救いを理解することは不可能ですね。じゃあ何が罪か、数えられる罪というものがあります。嘘をついた、盗んだ、人を殺した、これは数えられる罪というふうに表現します。しかしこの数えられる罪は数えられない罪が原因となって起こされるわけです。それが自己中心という私たちが生まれつき持っているアダムから受け継いだ古い性質、肉と言いますね。この罪に縛られている状態がかつての私たちでした。相も変わらず自己中心、もちろん自分中心に考えないとわからない、判断できないということはありますから、それ自体は悪いことではなくて、しかし常に自分が中心、自分が神様のように相手のことを非難するとか押しのけたり、する傾向というものを私たちはこの体に住んでいる間持っています、持ち続けます。御言葉によって示されて悔い改めて一つ一つ取り除かれていかなければ、息を引き取るまで自己中心の生き方は変わりませんと言われています。知り合いの牧師に、私よりも少し若い方がいますけれども、まあ、広岡先生も私より若い方で、青年の方ですが、その知り合いの牧師が青函連絡船に乗るといつも下に身を投げたいという誘惑に駆られていたそうです。牧師ですよ。自殺願望があったわけです。で、実は私も自殺願望をずっと持っていた人間です。今も時々誘惑が来ます。 で、その原因をその知り合いの牧師がずっとカウンセリングを受けながら気がついたのは、昔母親が本州から北海道に来るときに自分を身ごもっていて、あまりにもつらい状況の中で過ごしていたために、母親が青函連絡船から海に身を投げようとしたことが、お腹の中にいた自分の中にその思いが伝わっていた。つまりその魂が、胎児の魂が傷ついていたということが分かって、彼は神様の前に、神様から与えられた自分の命を捨てようとした罪を悔い改めて、またそのような思いを抱かせた母の恣意的ではないとしても、母と胎児はつながっていますので、霊がつながっているので、胎児は何の抵抗もできずに受け止めてしまったわけです。で、そのような母を彼は許しました。何年も何十年も前の出来事ですが、神様の前に告白された罪は2000年前のイエス・キリストの十字架の上に持っていかれるわけです。イエス・キリストの上に置かれるわけです。そしてその罪に対する神の御手が下り、裁きが下って、その罪は解決されるんですね。その牧師はとても素晴らしい今教会を牧会されています。私の場合は、まあ、物心をついた時には母が泣いている姿がいつも浮かんできました。で、父が1歳半で亡くなったために、母はその嫁いだ先から実家に帰りましたけれども、神主の職を継ぐためにまたその家に戻らなければならなくなったんです。死んだ父の弟と再婚するためでした。しかしその家には小獣人がたくさんいまして、よくいじめられたそうです。それが苦しんでいる母の、まあ、霊が私の中に、まあ、背中におんぶされていた時でしたから、まあ、そのような思いが私の魂に傷となって残っていた、まあ、そのことを知ることができました。で、高校3年生の時にホームルームの時間に、今ホームルームってあるのかどうか分かりませんが、自殺をテーマに生徒同士でこう話し合ったことがあったんですね。で、その時私は自殺っていうのは憧れに似たものを持っていたんです。しかし徐々に成長するにつれて、それはとんでもないことだと考えるようになりましたが、苦しくなると、そして追い込まれると、そのような自殺願望が芽生えてくる、また現れては消える、消えては現れるということの繰り返しでしたが、幸い私もカウンセリングを受ける機会が与えられて、生まれた時にまで遡って、母を裁いたこと、父を裁いたこと、一つ一つを告白して許していただき、そして私も父を許し母を許すことを通して、その自殺願望からはかなり解放されました。でも生きている間それは完全にはなくならないんですね。でも克服することができる、生きるベースが与えられている、イエス・キリストの十字架という、その歯止めがかかっているので、私はそれ以上後ろに戻ることはなくなりました。多くの方々が小さい時に、幼児期に、胎児の時に受けた傷を抱えながら人生を生きています。どうして自分はこの場面になると決まってこういう反応をするのかという、そういったことを憂いながらも悩みながらも、どうしたらいいかわからないという、まあ何とか生きているということがありますけれども、イエス・キリストの十字架は私たちのその部分にまで力が及ぶ力なんですね。で、今日の説教題は福音は信仰から信仰へというふうにつけていますけれども、どんな罪でも告白すれば許されるわけです。 簡単に考えないで、神様という方がどれだけ清い方なのか、そして正しい方なのかということを知れば知るほど、私たちが普段いい加減にしていること、見過ごしにしていること、そんなことぐらいと片付けていることが、実は自分の魂を苦しめているんだということ。そしてそのような人が、人を見る目は非常に違った目だということを知ることになります。つまり一切の重荷とまつわりつく罪を捨てて走り続ける必要があるということです。ヘブル人への手紙の12章2節では、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいと書かれています。私たちもイエス様のように罪のない生涯を送ることは不可能だと思いやすいのですが、不可能ではなくて、この一切の重荷とまつわりつく罪を捨てることで可能になるのだと知っておく必要があります。もちろん長い道のりかもしれませんが、イエス様のように生きることは可能なので、イエスキリストに従うようにと勧められているわけです。あまりにも高いハードルだと思われるかもしれませんが、そのように生きているクリスチャンがたくさんいます。そのような人たちを私たちは見習うことも大切です。罪の許しを受けていると魂が清められます。そして心の目が開かれます。時々日照峠を越えることがありますが、1合目から、10合目まで、1000メートル近い山ですけれども、登れば登るほど視界が開けてくる。高い山に登ればそうですよね。下にいた時には見えなかったものが、3合目、5合目というふうに登るにつれて視界が開けてくるわけです。私たちの魂も罪が許されて清められるならば、心の清いものは神を見るという世界を見るわけです。肉眼で見るわけではありません。心の目が神を見るように、神様がどのような方かを知るようになります。そうすると私たちも神様が、イエス様がご覧になるように、隣の人を見、家族を見、この世の中の人々を見ることができます。その目を持たないと、あの人はあんなことをしてというふうに見下げたり、そして文化の違う外国の人に対してあらぬ差別意識を持ったり、苦手意識を抱えたり、そこから逃れられないということは本当に大変なことですね。しかし一切の重荷とまつわりつく罪と捨てて走り続けるならば、私たちはイエス様がご覧になるように、この世界を、人々を見るようになります。なぜならば、福音には神の義が示されていると書かれているからです。神の義は私たちには帯も高ない高い標準です。しかしイエス・キリストを信じて罪が許されて義とされる信仰による義というものが私たちには与えられるんですね。ルターがこの御言葉によって救い出され、宗教改革の火の手が上がったということは、クリスチャンであれば誰でも知っていることかもしれません。一つの御言葉がこれほど人を変え、世界を変えるということ、もう一度ここから教えられました。私たちを信仰から信仰へ進ませる福音、私たちの信仰どこかでとどまっていないでしょうか。このぐらいでいいか、もう救われて天国の切符をもらっている、それはまだ信仰が進んでいない状態かもしれませんけれども、この教会に流れている信仰は、まだイエス様を信じない人たちに何とかして福音を伝えようという情熱、それがこの教会をここまで導いてきたと私は信じています。そしてこの教会に仕えることが許されて、 本当に素晴らしい教会だといつも家内と感謝していました。日高のある時は3人の礼拝、ある時は6人の礼拝、ある時は10人を超えることもありましたけれども、そのような小さな教会からこの教会に使わされて多くの経験をさせていただいたこと、日高を出る時には室蘭に行ったらこの一章の15節の御言葉のようにぜひ福音を伝えたいという思いが満ち溢れていました。26年間経つ間に、まあ、その情熱は少しずつ、まあ、薄くなったの申し訳ないんですが、あまりにも多くのことをやりすぎて燃え尽き状態になったということを言い訳にしたくはありませんけれども、なんとかここまで来れたのはやはり私自身が福音によって救われ、そしてイエス・キリストの憐れみによってここまで守られてきたからに他ならないと自覚し、また教会の兄弟姉妹の皆さんの祈りに支えられてきたということを心から感謝して、今日の最後のメッセージを終わりたいと思います。お祈りいたします。天のお父様、私たちに福音を与えてくださって感謝いたします。罪人が罪許されて義とされて神の前にいつでも出られる特権と自由が与えられているゆえに、神様から知恵と力をいただき、また聖霊をいただいて返さなければならない負債を果たすために福音を伝える情熱をこれからも持ち続けていけるように、あなたの助けと導きをお与えください。これから新たに始まるグロリアチャペルの伝道の働きに豊かな実が結ばれていくことを期待いたします。どうぞ広川先生の上に聖霊の油を注ぎ、豊かな祝福に満たして用いてください。イエス・キリストの尊いお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。